時刻は2時10分を回っています。代わってはゲストコーナーです。今日は尾道市薬剤師会副会長の串田真也さんをお迎えしています。串田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
串田さんは、他にも広島県、薬剤師会災害対策委員長でもいらっしゃるということで、はい、今日は災害時の薬の備えについてお話をね、聞かせていただきたいと思いますが、はい、あの先日市民公開講座でも講義をされていらっしゃいましたよね。
そうですね、少しお話しさせていただきました。
はい、このね、あの参加された皆さんはね、ためになるお話を聞けたんじゃないかなと思いますが、今日はラジオをお聞きの皆さんにもね、はい、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思っております。大切なお話をね、はい、していただきたいと思いますが、まずはあの串田さんはこれまでにもあの災害時にね、お薬を被災地に運ばれたり、またそこで指揮を取ったりされた経験がおありなんですよね。
そうですね、はい、熊本地震、広島豪雨災害、先日の能登地震で、うん、あの派遣を手伝いをさせていただきました。
はい、ね、あの昨年の1月1日に起きた能登半島地震では、あの車がこう薬の薬局のようにあの車が薬局になっているという、 あれは何号って言うんですか。
モバイルファーマシー、災害時の医薬品供給車両という名前なんですけど、はい、薬局の装備というか中の機能をキャンピングカーを改造したものに入れて、被災地にお薬を届けるような、あの改造した車両がありますので、それでお届けさせていただいてます。
はい、実際そこにね、あの、はい、車で届けられたっていうことなんですが、はい、その時どんな様子でしたか。
まあ、皆さんあのニュースで見られたように道路は割れてたり、その橋がボコッとなってたり、まあ、状態としてはすごく悪い状況、しかも雪も降ってましたので、まあ、その中で、はい、あのまあ、渋滞の中はゆっくり上ではありますけど、うん、あの指先、あの能登半島の一番先っぽですね、珠洲市の方へあの行ってくださいという、連絡ありましたので、そこまで、まあ、事故ないようにというのを第一目標で行きました。
あの地震が起きたのが1月1日でしたけれども、はい、あの何日後くらいに。
僕が出たのは1月の13日に現地到着です。はい、2週間後ですね。
はい、じゃあ被災地では皆さんがあのいろんなところに避難をされていて、そこにお薬を、はい、あの届けられたと。
そうですね、直接その車で届けるのではなくって、はい、まあ、あの現地の本部がありますので、はい、そこにいろんな医療チームが集合してましたから、あの避難所を回っていた医療チームから、まあ、通常皆さんが病院受診された時に処方箋が出ると思います。はい、そういった災害時に出る処方箋をその本部の中で薬剤師が、はい、まあ、いわゆる薬局のような仮設調剤所でお薬を準備して、それをまた医療チームだったり、はい、我々薬剤師だったりがお届けをさせていただけるような状況でした。
その車の中にはものすごい数のお薬が、
まあ、その時の状況によりますけど、まあ、持っていこうとすれば500品目ぐらい、まあ、1箱1品目でいうと500品目ぐらいは詰めます。珠洲に持っていたのはそこまで100弱でしたけど、あと現地でもあの調達ができますので、あの少しずつ増えていった経緯はございます。
その時にこう詰むお薬なんかも、はい、こういうものがあのたくさん必要なんじゃないかとか、いろいろも考えられて載せられるんですね。
そうですね、まあ、こちらで準備するもの場合と、あの現地と情報を共有しながら先発隊の方もおられますので、あの現地の状況を見て必要なお薬がどういったものかっていうのも、あのその派遣時期によっては変わりますので、その辺あのいろいろな情報を仕入れながら必要なものを、まあ、必要な分だけ持っていくというような考え方になります。
今地震が起きて、まあ、大体2週間後ぐらいですかね、はい、行かれたということで、まあ、お薬がその間なくて困ってらっしゃった方もおられたでしょうね。
そうですね、一番早い隊はその本当に先発はあの1日から現地に、
あ、そうなんですね、
はい、入られたチームもありますし、我々はちょっと準備とあと段取り、あの、で段階も踏んで行くので、薬剤師チームも実は先発も先に入られたチームがあって、そこと交代で我々入りましたので。
なるほど、はい、 ど。ただ皆さんはねこうやって災害に備えて、はい、薬をどうすればいいのかっていうことが、はい、今日ね一番聞きたいところなんですけれども、たくさん注意点があると思うんですが、はいはい、例えばどういったことがありますか。
まず普段も飲んでるお薬っていうのが続けることがまず一つ大事なので、うん、状態が安定している方に関しては、はい、普段飲んでるお薬なくなってすぐ病院に行くのではなくって、ええ、少し余裕を持っておいていただきたい。できれば1週間分ぐらい、よく食事でローリングストックっていうのがあると思う、はいはい、あれと同じ考え方でお薬もローリングストックをしていっていただく。なくなる前でなくてちょっと余分を持っていつも変わらないお薬であれば持った段階で病院受診していただけると、もしまあ災害じゃなくても何か急用があった時にも病院に行く、行かれなくなった時でも行ける、そういった対処もできるかなと思いますので、
薬がなくなりそうギリギリに病院に行ってお薬もらう、はい、ではなく少しちょっと余裕を持って、はい、持っておくということ
ですね、はい、普段からの備えが大切だと思います、
はい、その他何かありますか。
あとはお薬手帳、うん、災害時で非常に大切だというふうに我々は理解してます、はい、いつものお薬っていうのが白い錠剤だけでは何の薬かやっぱし分からないのですね、うん一応プロフェッショナルでありますけど、はい、そういった内容でお薬手帳とか我々薬品情報というのです、うん、お薬の説明書き、こういったものを持っていただく、はい、そういうのが一つで、そのあたりが最近はスマホに入るお薬手帳もあるんですけど、そのあたりもお年寄りの方はそういった電子お薬手帳難しい場合は、うん、皆さんだいたい被災してもスマートフォンは持って逃げられますので、その中にお薬手帳の写真を撮っていただくっていうのが一つ簡単にできる災害対策かな。でこれ新しくなったら更新していただくのが大切な部分ではあります。
そうですよね、
はい、前の薬ではなく今の薬、ここが大切です。
でももちろん自分が飲んでる薬もそうですけど、はい、これ家族、
はい、
家族の飲んでる薬を共有しておくっていうのはすごい大事なんじゃないかと思いました。
でそれに関しては電子お薬手帳は家族の方の電子、そういう情報全部入れれるんです、一つのスマホの中に。私も実は父と母の情報は念のため持ってます。はい、なのでお父さんお母さんであれば、お子さんのお薬、ご兄弟入れれば皆さんいろんなお薬飲んでる場合もありますので、はい、それを一つのスマホで管理もできますので、うん、そういったのを薬局でご相談いただければ現地に行っていただかなくても情報を上げることは、はい、システム上できますので、ちょっと離れた場所にお父さんお母さんの方でも、そういったのをやるっていうのも一つ方法としてはありなのかなと思います。
これは災害時だけじゃなくね、
はい、
急に倒れたとかそういう時もお母さん何のお薬飲まれてましたかって聞かれても、はい、いやちょっと分かりませんってね、うん、ならないように、
はい、
これを飲んでましたって言えたらいいですよね。
そうですね、そういったのが今救急の部分でも今回マイナカードを使ってっていうのが出てくるので、うん、大事な部分だと思います。
いやすごい、それはちょっともう早速私もやろうと思いました、
うん、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
写メは撮ったんですが、
はい、
それよりもお薬手帳の モバイルで、はい、入れておくっていうのがいいですね。全部
そうですね、
まとめてね、はいはい、そして1週間分の余裕のお薬ももらっておく、これもね、はい、していきたいと思いますが、うん、その他何か気をつけることありますか。まだありますかね。
他はそうですね、まあ、お一人住まいの方だと今そういったのとは別で、よくあるのが簡単な100均にある水筒、プラスチックボトルの水筒の中にお薬手帳の情報を入れておくとかっていうのも、うん、最近言われていることではあります。救急隊が入っていた時にそういった情報がどこにあるか、お家の中を家探しするわけにいけませんので、冷蔵庫の前にお薬情報ありますよってペタッと1個貼っておいてもらって、その冷蔵庫の中にそういったボトルを入れておくっていうのも一つの方法と聞いたことはあります。
いろいろと工夫ができますね、はいはい、薬の備えについてねお伺いしてますが、やっぱりなんか毎日必ず飲まないといけないお薬って、まあ、糖尿病のお薬とか、
はい、
あと血圧のお薬とか、
そうです
ね、はい、そういったものがやっぱり多いですか。
そう
ですね、
成人であればそういったもののお薬、お子さんであれば転換のお薬だとかっていうのは非常にその切らせてはならないお薬なので、そういったお薬も常にギリギリではなくて少し余裕を持っていただくっていうことが大切だと思います。
はい、すごく勉強になりました。私も早速、皆さんもぜひ早速ね、はい、これを実行していただきたいと思います。
お願いいたします。
はい、今日は尾道市薬剤師会副会長、また広島県薬剤師会災害対策委員長でもいらっしゃいます串田慎也さんに災害時の薬の備えについてお話をお伺いしました。今日はためになるお話をありがとうございました。
ありがとうございました。